皆さんこんばんは。火曜日6時は、ラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です、世界の中の京都を見つめ、思う存分語る番組です。世界は広くて、京都は深い、そんな京都のビジョンをですね、ラジオカフェの京都のリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオで聞いていただきたいという番組です。本日のゲストはヘアドレッサーで、京都の北山にトランクという、素晴らしいヘアサロンがあるんですけども、そこのオーナーの大谷、康則さんです。大谷さんは、京都のトランクという店のみならず3年ぐらい前にニューヨークのマンハッタンでいいんでしょうか、はい、そこでこうお店を作られて、ニューヨークと京都を、行ったり来たり、2、3週間に1回ですね行かれてるんで、今日はニューヨークの魅力とか、ニューヨークのトレンドとか、どんな部屋が流行ってるとかですね、そういうことをちょっといろいろとライブのこう情報っていうんですかね、それをお聞きしたいんですけれども、今日はお忙しいところで急にですね来ていただいて申し訳ないですけど、一つお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。
もう25年ぐらい前にもうサロンヘアドレッサーとして仕事を、
そうですね、まずトランクっていう、こっちにあるお店、ですけども、前身は名前が違う形でやってたんですけど、実際のところも25年7年になりますか。それから独立させていただいて、そして今の場所北山にあるトランクっていうのはもう、2004年に始めさせてもらった。
僕は加藤さんの、僕は加藤のブランド服好きなんで、カフェが僕にありますね、それでお世話になりまして、若い彼女すごくいいんで
そうですよね、ナイスですよね。
そうナイス、いろいろと、それで、今日さ、初めてお話するんですけども、
そうですよね、
10分ぐらい前にこうお会いしたんですけど、本当にこうニューヨークに店をこう作る、りたいと思われたっていうのは、どういう動機からですか。
これはね、中野さん、いろんな結構そういうご質問たくさんの方から、お受けさせてもらったりするんですけど、これが決めてっていうことは別にないんですけど、ただうちのお店としては2008年度、には2号店を出そうっていう、まず漠然とした、まずはそこからなんですけど、
日本でなくて、
当然まだまだ自分たちは小規模なので京都のどこかでみたいなことを考えておりました。それをいろいろとこう、一般的に言うこうリサーチとかいろんなことをする中で、やっていくんですけども、そんな時にたまたまそのニューヨークっていうこう話がトーンとこう出てくるんですけども、で実はそのニューヨークが非常にその時にこう気にかかった理由が一個だけあったんですね、でそれは何かって言ったら、自分がこの業界を志した時、ちょうど20歳、21歳ぐらいになった時かな、その時にある本を読んだんです、っていうのがその、僕らの業界で言えばもうすごく、もう今はお亡くなりになられていらっしゃらないですけど、菅井祐介さんっていうヘアドレッサーがいたんですけど、その方がニューヨークに渡られた時の、そのサクセス本みたいなものがあって、それを見てて、素晴らしい人が日本人として活躍されてるんだなと、コンコルドに乗っかっちゃって、なんかいろんな人たちをね、やってあげるっていう、素晴らしいなって。でその人がそういう形でされてたんで、自分が20歳、そこから1年ぐらいした時に、自分もなんかいずれかはね、なんかいろんなところで活躍できるように、一つの目標としてやっていければ、
ニューヨーク店がニューヨークですね。
そうですね、
ニューヨークというのはやっぱりこう人種のルスボから、例えば白人、黒人、カラードというんですかね、汚職人種、インディアン、例えば、イエローキャブのタクシードライバーがターバン巻いたインド人であったり、不労者の横で、お金持ちの成功したビジネスマンが、ニューヨークタイムズかなんか呼んでるとか、ニューヨークというのは最もダイナミックでアクティブで、こう摩天楼があって、京都と、僕はいろんなとこ行ってますけれども、京都と全く正反対っていうか、そこが第二号店っていうんで、いろいろとプラス面マイナス面で苦労されたね、やっぱりそのビジネスをこうやるにあたって、そうですね、ご苦労もあったと思うんですけども、
いろんな苦労は当然もちろんオープン当初から、なんていうんですか、こちらでいうその常識的なこと、よく言われる常識的なことが全然常識とは通用しないし、で向こうがなんでそこはスピーディーに来ないのっていう部分が逆にあったりとか、そこがスピードみたいなあたりとか、いろいろこうぶつかる点はたくさんやっぱりありますよね。 だからどうなんでしょう、毎回こう行ったり来たりする中で大きな違い、うん、単純な視覚的な違いから言えば、うん、やっぱり空が広いのと狭いの、これは非常に感じますね。
あ、ニューヨークというのは
やっぱり狭いですよね。パッと見上げないとなんかブルーは見えないし、
そうですね。
でもこっち帰ってきたらなんかうわ広いっていう感じ、
特に鴨川のね、北山というたら、ちょうど一番綺麗なね、植物園の横で、
静かですね、
静かですね、僕はニューヨークに行った時に冬行ったら、うんうん、こうものすごく煙みたいね、
ありますよね、
あれがね、なんやと思って、
そうですよね、
あれ僕ニューヨークで風呂車がね、その毛布みたいにそこで温まってるというか、
あれがニューヨークらしいですよね、出てるでしょ、あれ何なんだろうなって最初思いますよね。地下ですからなんかこう
出てますね、
みたいですよね。
タクシーのね、こう勢いの良さというか、なかなか止まらないんでしょ、タクシー
止まらないですよ、ね、乗車拒否まだまだ多いですよ。京都のね、あのあるタクシー会社さんでも最高ですよね。
こんなサービスないめちゃくちゃ勢いはあるんですね、ニューヨーク。
ありますよ、まだまだ。今やっぱりあの経済どんどん悪くなってるとか、いろいろこう、まあ向こうも実際デフレみたいな、そういう感じってやっぱり実際はあるとは思うんですね。実際ピザが非常になんか、より以上安くしていったりっていう、いわゆるその値段的な破壊っていうんですか、
今極端な円高だと僕は思うんですよ、
はいはい、
76.7 円という、
はい、すごい、
例えば130、140円の時代ってね、うん、ちょっとまあ10年ぐらい前あったと思うんですけども、
はいはい、
ものすごくこう、変動相場制で、動いてると、はい、その時にまあ、世界にはマグドナルドかね、アメリカもあって、そこのハンバーガーの大体値段で、モスクワでも北京でも世界中パリでもね、だから分かると。今ニューヨークっていうのはマグドナルドのハンバーガーはいくらですか。
マックでいくらなんでしょう。大体5ドルぐらいじゃないですか。
5ドル、
はい、
普通の今日本で100円に売ってる、
はい、5ドルっていうのはありますよね。
あ、そうですか。あれは、はい、ビッグマックとか高いけれども、
あ、その辺もうちょっとしますけどね。
1ドルぐらいのことないですか。1ドルということないですか。
1ドルでは見たことないん
ないですか。
どうだろう。
僕はワシントンの時なんとなく1ドルだからまあ1ドル100円みたいな感覚で、
はいはいはいはい、
だから僕は1ドル100円やと思う方なんですけどね。5ドル言うたらそうか、そうですね、100円で言ったら500円とんでもない値段になりますね。
そうですね。
ということはまだまだ円高が進むという、
の可能性はまだあるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、マクドナルド行かれないんじゃないですか。
あまり行かないですけど、でもね、なんか普通のなんていうんですか、デリっていうか、まあ行ったあたりとかで何かこうリクエストして頼むと、大体、大体それぐらいの値段ですよね。
経済でも株の世界の中心は僕はニューヨークだと思うんですけれども。はいはい、でそのニューヨークにこう行かれて、まあ世界のビジネスのプロがニューヨークに集まってると、
そうですよね、
そこで自分のテナントを探して、英語を使って、でそこのスタッフを雇って、ビジネスをこの実際自分でオーナーとしてやるっていう、リスク面も含めて、ものすごいことだと思うんですけどね。
と皆さんそうおっしゃられるんですけど、何なんでしょうね、それって大変なことなんだろうなってすごい思うんですけど、なんかやっぱり生きてる限り一度やってみたいなって。
あ、それは先ほど言われた、本を読まれたあるでもあるんですか、ヘアドレッサーね、なれた時に、その尊敬する、
ね、あ、そうですよね、
そういう、まあ、
どうなんでしょう、それがビジネスにとしてその成り立つようなとか、どうのこうのっていう部分だけじゃなくて、やっぱりもっとやっぱり自分が、何ができるだろうっていう、まあ、でもただ不器用なんで美容師しかできないんですけど、やっぱりそれをいかにどうお互いにこう向こうの人たちというか、まあいろんな方々にどう評価されたりとか、自分をやっぱりもっともっと高めていくためっていう部分、まあ自分だけではなくてやっぱりうちのスタッフとかそういった部分をやっぱりいかに高めていけるかっていう。
いや、僕もいろんな世界でアフリカからヨーロッパからアメリカとか住んで、北山のトランクさん行かせていただいて、それでまあね、オーナーの大谷さんをお会いした時に、これ絶対ニューヨークでね成功される典型的な人だと僕はまあ直感で思った。
本当ですか。
それはね、なぜかというと、まず日本人ってヘアドレスは器用でしょ。もうダントツレベル高いでしょ。
高いですね。実際
高いと思う、でその中でまあ意外とニューヨークというのはお金出してもいいとこないかなっていうね。あるかわかんない、僕は知らないですけどね。そこでやっぱりこう日本人としてこうやられたら、やっぱり顧客という相当有名な人とかレベルの高い人が多分集まらはるっていうね、そういう気がするんです
よね。ありますよね。まあ、もちろんそういったその結構ハイクラスな人たちっていうのはまあもちろん来てほしいっていう部分はありますけど、やっぱりそこを迎え入れようと思うと、やっぱりまあ日本でも同じなんですけど、単に技術力だけではやっぱり全然やっぱり無理ですよね。やっぱりそのコミュニケーションっていう、いかに向こうの文化をやっぱり取り入れて、お互いにやっぱりどこを認め合えられて、その認め合うっていうのは相手にやっぱり敬意を払えられるだけの何かが あるからこそ、そうですね、うん、そこから成り立っていくもんだろうなって、
あの、ね、忙しいビジネスマンも、ええ、こうカットしてもらってる時というのは、はい、まあ何ですかね、ホッとするというか、
うん、そうですね、
リラックスできるというか、
はいはい、
その時というのはもちろん無口な人もいるかもわかんないけども、うん、はい、結構喋る人もいるので、はい、そこで本間の文化のソフトパワーというんですかね、はいはい、そのエクシェンジ、異文化の交流が始まると思うんですけども、
そうですよね、全くそれは、まあ、もちろんあの日本でも同じことだと思うんですけど、うん、ただ、なんていうの、言葉の壁っていう部分がどこまで行ってもつきものになってくるんで、はい、うん、日本の場合でしたらやっぱりこのもう当然母国語ですので、うん、すごくいろんなちょっとしたこうなんていうんですかな、うん、見てるだけでも、うん、あ、きっとこういう感情が入ってるんだろうなっていう部分っていうのは非常にわかるんですけど、やはり向こうになるとそこの奥に入るのに非常に何かの一つの壁というか何かがあったりとかして、そこさえクリア、うん、するためには、
そこは、うん、技術力でクリアできますか。
いやー、一回チャレンジしたんですよ、うん、一回チャレンジしたよ、ちょっと今日待ってってある人に、うん、はい、彼女どこだったかな、ね、なんか南米の子だったんですよ、はいはい、でちょっと待って、結構なんていうの、ラティーノっていうか、はいはいはいはい、人で、それは OK なんだけど、こうちょっと待って、今日は真剣に、はい、ここをトライしていきたいから、はいはい、あなたの思うそのなんていうの、セクシーさっていうのを、ああ、このセクシーって聞くと日本人のこのいろんな感覚があると思うんですけど、ああ、やっぱ彼女らの言うセクシーってどこまでの範囲なんだろう、ああ、やっぱり違う部分がやっぱあると思うんですよ、ね、脳札のセクシーなのか、ああとかね、いろんなセクシーってやっぱりあると思うんですよね、ああ、そこがどういうのかな、こうちょっとしたそのズレっていう部分をやるために、今日喋んないでちょっとやるから本当に腕だけでちょっと見ててっつって、一回やり込んだ時があったの、今日喋んないよっつって、あ、OK、じゃあそれでやってみたいなあたりで言って、
どうでした結果は。
結果的にはもう大感動してくれたんですよね。やっぱりその技術っていうのはおかげさまでその日本人としての繊細な部分をやっぱり今まで勉強もさせてもらえたので、それを武器にさせてもらうことができたなっていうのは一つありますけど、でもやればやるほど大きな、なんて言うんだろう、課題はどんどん出てきますね。
いやだけど女性にとって髪切るということはすごいことだと思うんですね。
すごいこと
だ。そこでやっぱり言葉のコミュニケーションも大事だけど、はい、それ以上にやっぱりね、認められてもらうのはすごいこと
です。そうですね。
僕ね、
う
ん、はい、ワシントンに、うん、はい、住んでる時に、僕はね、その時は本当にバーバーっていうか、散髪屋さんが、すごいホワイトハウスの近くにあったんですね、うん、はいはい、でそのイタリア人のね、おじいさんがね、はい、めちゃくちゃ話すも、あんまり言葉僕もそんな分からない、イタリア人が、だけど、ね、めちゃくちゃ明るい人で、大統領が全部彼カットしてるんですわ。すごい有名な、ね、人で、それでもね、値段、誰でも一緒なんですわ。20ドルって決まってて、ね、はい、その間チップ置いてきますよ。 20ドルで、はい、まあ、バーッとから張ってね、はいはい、でその調子もちょっと待たなあかんけど、はい、ほんまに有名な人買ってるんですね、ホワイトハウスの近くだから。でその人はね、うん、ものすごくね、こうイタリア人のいいながら ね、 おじいさんで楽しくてね、
はいはい、いい感じですね、
すごいいい感じでね、すごい楽しみなんですけどね、
イタリア人はもう本当楽しいですよね、うん、
なんかオペラでもイタリアのなんかこうね、散髪するなんかあるないとか、そういうストーリー聞いたことありますけど、うん、はいはい、イタリア人で言ったらなんかファッショナブルでヘアドレスよね。
もうやっぱりイタリア人っつったら、やっぱり自分たちの向こうの仲間の、うん、で友達一人いるんですけど、
リトルイタリーとかありますね。
ありますよね。で辺でヘアドレスやってるんですけど、うん、やっぱりファッショナブルだし、うん、常に明るいし、うんうん、やっぱりなんか悪いところって
どっちもないと、大谷さんイタリアっぽい感じがラデン系のそういうのありません、なんか
うちの店、向こうのね、お店を作るときに、はい、ある家具があって、はい、それをどうしても赤色に塗りたいっていう話になって、はい、これ車のペイントにしたらどうだろうって、赤色だし、じゃあイタリアのレッド、フェラーリのレッドだろうっていうことでイタリア人が経営しているその車屋さんにそのものを持って行って、はい、でバッて出てきたらさ、なんか意味のわからん言葉を言われて、はい、でその時一緒に行ってたやつは5カ国語喋れるぐらいのやつだったんですよね。その子もチンプンカンプンな感じになってるから、どうしたのって言ってたら、なんか言葉が分かんねえよなっていう話になってそしたら向こうは僕たち2人をイタリア人と間違ってたんですから、ね、そんな話もありましたけどね。
分かる分かる分かる、僕は評論家の竹野源一さん、先生すごいお世話になってて、ニューヨークのリトルイタリーに、はい、竹村さんがビルにね、
それ中野さん教えていただいて見に行きました、
う
ん、
ありました、
ナイスでしたね、あれ見ました。
あ、そうですか、はい、うん、ね、なんか アデランスの宣伝かわかんないけど、なんか知らないけどね、特徴があるっていうんで、リトルイタリーも面白いところですね。
そうですね、あそこら辺また独特の特徴のあるところですね。
そうそう、先生見に行け見に行け、僕も見に行ったらほんまにあるなと思って、はい、このラジオカフェシンクタンクジャーナル、本日のゲストは、北山にあるその、まあ、ヘアサロンっていうんですかね、のそこのオーナーの、大谷康則さんですね。ニューヨークのお話とかお伺いしております。いつものようにここでブレイクとして、ハワイのノッシャの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは、大谷、康則さんです。あのニューヨークにねこうお店、はい、持っておられて、その、まあ、カスタマーってお客さんがこう来る時、はい、いろんなこうお話されると思うんですけども、僕は1929年に、まあ、世界大恐慌がだと、うん、靴磨きの少年がたまたまそのいろんなこう動き、まあ、将来株が暴落するということを、うん、まあ、投資家にこう言ったことからこう、はい、実際暴落が始まると。だから意外とこうカットしてるところとか散髪さん行った時というのは日本でもそうですけど、いろんなことを話しますね。
う
ん、
そうですね。
それはまあ主婦義務でシュクレとかも分かんないですけれども、はい、どうなんですか、そういうことがいくと今ニューヨークなりアメリカの経済はどうなってます、はい、
まだやっぱり全然あの雇用ってよくニュースでも言われてるように、はい、まだまだあの良くないのは当然です。でまだ1年ももちろんかかるだろうななんて、うん、ただやっぱりオバマさん、うんうん、っていうのが次の任期満了まで、うん、で、果たしそして次でどうなってくるだろう、うんうん、でそこで随分変わってくるんじゃないかなと思いますね、うんうん、そこまでは大きな、ね、違いはなかなかないんじゃないかなとは思いますね、
う
ん
うん、どうでしょうかね、はい、共和党の大統領という来年可能性もあるんでしょうか。
あるんじゃないんですか、きっといろいろいろんなこと聞きますけど、
アメリカで5人いる時に、はい、ブッシュとケイリーという、はい、候補ですね、はい、で、ブッシュとオバマ2回こう大統領選経験して、はい、でテレビ局関係者がたくさんこういて、で彼らとかまあ結構議論したら誰って見事に、ね、全部外れるんですね、すべて自分が思った通りにならないというか、絶対例えば、ケイリーが勝つと絶対オバマ、ブッシュよりかね、ブッシュの、まあ、2世ですね、そして今回僕ヒラリー・クリントンが多分なるだろうというふうに思ったり、はい、見事に外れるんですけどね、うん、今ティーパーティーとかなんかいろんな共和党が小さいパーティーやりながらやってますね、
うん、はいはい、なんかそういった面から言っても多分今後って全然、うんうん、変わる要素は、うん、まあ、これどうなんでしょう、どこまで
多分ね、僕大谷さんも外れると思うのは、はい、ニューヨークっていったら本当ほとんど民主党でしょ、デモクラットが圧倒的に多いと思うんですよ、はいはい、ワシントンもそう 90% で民主党で、はい、で他のミッドウェストが言ったらもう全然違うというか、アメリカというのはやっぱり広くて、でかえってアメリカの一部にいたら見えないというか、
うん、
全然違いますね、
なん
とかそれ感じるんですけど、だけど
まあ、どうなんでしょうね、そのあたりって、うん、まあ、考えれば考えるほどいろんなことは違う方向から考えられる点ってたくさんあるだろうなと思うんですけどね。
まあ、ニューヨーク自体ほんまにいろんな国籍の人が、
そうですね、サラダボールですね、
ビジネスをしてるとサラダボールですね、はい、だからそれがね、こう多様性とかダイナミズムというか、はい、勢いですね、日本の、はい、
やっぱりまだまだ生んでくると思うんですよ、うん、そういう部分から言えば、うん、当然なんて言うんでしょう、今アジアに全てがこう目を向いてたりとはするんですけど、うん、例えば自分たちのまあ業種に関して言えば、はい、あれってあの西洋の文化だと思うんですね、はい、で決して日本の文化がヘアのカッティングとかうんぬんなんていうのは違うもんだ、うん、やっぱりそういった面が、いつまででも発信し続けられるところっていうのはニューヨークじゃないかなと思います、うん、ヨーロッパの人たちであってもやっぱりニューヨークに、うん、発信源はやっぱり持ちに来ますんで、うん、そういった意味から言ってあそこっていうのはいつまでたっても一つの存在、
う
ん、
そうですか、
価値っていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね。あの
モードっていうんですかね、流行というか、はい、うん、例えばパリとか、うん、ミラノとか、はいはい、まあまあ、東京もそうですけども、あると、はい、どうですか、やっぱりニューヨークというのは全てこう いろんな人が集まりますね、
そうですね、当
然ながら、はい、今のこう部屋のトレンドというのはどんな
トレンドですか、はい、やっぱり向こうってそのなんて言うんです、これに決まってますよとかあれに決まってますよっていうことは一切ないと思うんですよ、うん、やっぱり個人個人がどういうふうに自分を演出するか、うん、ファッションの一部としてやっぱり、うん、一番最初にこう考えられる点の一つだと思うんですよね、うんうん、だからあまりにも右へ習えっていう方向性っていうのはまずはあまりあまりないですね、大きくはないですよね、ただアメリカンっていう言葉が入る以上、うんうん、やはりその先ほど言ったようなそのセクシーとかビューティーっていうことに対しては非常に、うん、まだまだ強くありますから、
そうですね、
やはりエレガントな感触っていうのは強くありますよね、ナチュラルであってもエレガントに感じられる、
普段っていうのは、うん、まあ、アメリカ人結構おしゃれしなくて、はい、パーティーとかになったらものすごくおしゃれしますね、
そうですね、
だからヘアサロンに行かれる時っていうのはそういう女性やったらパーティー前とか、
はい、来ますね、
そういう時っていうのは相当レベル高い、
そうですよね、
技が必要でしょうね、
やっぱりここ一番っていうのはかなり発揮しないとダメですよね、日本でやってる作業とはもう全く違う、レベルで対応しないとダメでしょうね、スタイリングっていうのに、例えば細かく言えばヘアカットっていうのはまあ日本では絶対的に必要なことなんですけど、向こうっていうのはそのフィニッシュっていうか、うん、最終仕上がりっていうのは非常に重要視される、うん、今日の私はナンバーワンよっていうような感じにやっぱり持っていってあげるっていうか、やっぱり向こうってすごい褒めるのが上手じゃないですか、オフィスに行こうが例えばスーパーに行こうが何しようが、今日の何々ちゃんもう最高ねなんてどっかやっぱり褒めてくれますよね、やっぱりその一部分としては非常にヘアっていうのは、うん、重要であって、その仕上げっていうのは非常に重要ですよね、特にパーティーなんてだったらもう完璧に持っていかないとダメですよね、
だから京都のお店もやっぱりニューヨークのそういうことを鍛えておられるから、はい、クオリティが上がっていくと、
やっぱりそれもありますよ ね、相乗効果、
だからその2号店ニューヨークに作られましたけども、うん、やっぱり僕はやっぱりその夢を果たされたかなっていう、
はい、
まあ、これからいろんな増やしていかないけどねっていう思うんですけど、ね、だけどそれはやっぱり極端に違 こう京都とニューヨークというところで、うん、そしてニューヨークが世界のトレンドが集まって、うん、そこでこう勝負かけておられると、だから大谷さん自身の技術力が一番そこで上がっていくかなという、
確かにそうですよね、うん、最近よく思うのが、自分でもそのお店がどんどんどんどん、まあ、当然増えてはきてるんですけど、やっぱり、はい、そこの中でやってる人間っていうのが、うん、いかにやっぱりもっともっと進歩していく、うんうん、確かにその日本人ってすっごいお勉強してると思うんですよ、うん、でもその中でのお勉強、またはそのよくある講習とかそんなような勉強じゃなくて、もっとそのいろんな物事を知ることによっての勉強っていうんですか、そこが非常に重要かなって、ある人が言ってました、アメリカのすごく有名なヘアドレッサーの人なんですけど、例えば何かこう悩んでおられる方がいて、精神的にこうカウンセラーのところに通いますと、そこに通うのは6回通うに等しいぐらい、ヘアサロンに1回来ればいい、
それはなんか分かるな、
うん、
そのだからすごい仕事されたと思いますよ、うん、
そこがやっぱり一番もっともっと今後こっちのね京都の方でも重要な部分の一つになってくるんじゃないかなって、
そうで
しょ
うね、やっぱ髪を切るということは、
うん、
精神面もねやっぱりそれはね、はい、ハッピーになるし、ね、変わるし、うん、その中でいろんなトークをしながら、はい、そして自分が変わっていくという意味ではね、変なこう心理学の、うん、ドクター医者よりか、多分ヘアドレッサーの方が
ある意味、ね、感染力っていうのはあるんじゃないかなって僕は思ったりもしますね。まだまだまだまだそこまでじゃないけども、なんかそれはあるなと思います。
マンハッタンには、まあ、いろんな有名人、有名人もやっぱ来られますか？
有名人ですか、あの業界においての有名人とかっていうのはなんか来てくれたりはしますよね。なんかいろいろとこうコネクションがあった
りしてて、それはすごいですね。業界の有名人来られるということは、そうですね、小谷さんの、
なんなんでしょう、
ニューヨークでも有名な人だったり、有名、
有名ですよね。
有名ですか？
いや、 僕は全然まだまだまだまだ全然全然全然そこまで全然行ってないし、ただやはりあの向こうでマネージャーしてくれてる子とか、いろんな部分でこうなんかこうつてがあったりとかして、芸能とかね、そっち系の方々、なんか後で聞けば、あの番組のプロデューサーだったんだとかね、セックス・アンド・ザ・シティの、あの子を担当してるんだとかね、
すごいですね、はい、後から分かるという、
後から分かる、なんでもない、なんなんこのうるせえおばちゃんみたいな感じがとかね、
人はやっぱりアメリカ人でいいですね。
楽ですよね、すっごい楽です。
国がどうかっていうよりか、やっぱり僕いろんな人と国籍の人だったけど、やっぱアメリカ人はやっぱ比較的やっぱり社交的っていうんですかね、一番でしょうね、それは。
そうですね、やっぱり楽な部分、その代わりよくなんていうのかな、マナーっていうんですか、そういったものはやっぱり違いが大きくあるから、そこさえ間違いなければなんか、すごく楽
だ。よくあの日本人というのは時間にこう正確で、イタリア人とか、まあ、ルーズというのはこれは英語ですけどね、フレキシブルというか、そうです、でね、ある人がいると日本人でね、あの待ち合わせして来るのは絶対遅れずに来るけれども、ミーティングやったら終わる時間というのはものすごくルーズでしょ。
あ、そうですよね、
1時間ずつやってるのに、1時間経っても他の外国人から見たらなんと時間にええ加減な日本人というかね、終わることに関しては。
そうですよね、なんでなんでしょうね、これ
なんでなんでしょうか、始まりはすごいあれですけどね。
そうですよね、全くその通り始まったこともないし、向こうで向こうでも本当そうです。現場作るにしてもそうだし、もう何するにしても、これってこの時間、嘘でしょみたいな、はい、
終わるときはちゃんと割と終わったり、
とっとと帰りたいんですか、あれは。とっとと帰
りたい。ニューヨークにお店を出されて、はい、またヨーロッパとかも将来いつか考えとられるんですか？
いや、そんなまだ野望っていうか、そこまでのことは全く考えてはいないんですけど、逆に言えば、こっちでやりたいですね。
あ、日本で。
逆になおかつこっちでやってみたいなとは思いますよね。
あ、僕も世界に回って
ニューヨーク発信っていうのをね。
あ、ニューヨーク発信、京都で、はい、それは面白いですね、
はい、
ぜひとも京都でニューヨーク発信で、ここにタムさん外国人もね、おられたり、そういう人とか、北山のお店すごいやっぱりなんかすごく雰囲気がいいんで、
あそこね、
ね、
あそこね、
めちゃくちゃあの好きなところで、一番家から近いところに、トランクがあって、加藤の服があって、なんと全て家の近所に世界もあったけれどもほとんどいいのが揃ってるというのが不思議なんですよ、僕。
いや、なんかそれって何かご縁。
そうです、もうあと1分ぐらいなんですけども、京都とこうニューヨークのこう、まあ、大きな違いがあるんですけども、魅力っていうのは、京都の魅力っていうのは、まあ、ニューヨークから見て京都の魅力で、京都から見てニューヨークの魅力ということでちょっと締めくくっていただけますか？
非常に難しい部分なんですけど京都の魅力ですか。京都ってやっぱりまずは、いつでもやっぱ安心できるっていうのはまずは一つですし、でもっともっとやっぱり、お互いのこのなんていうのかな、本当に秘めてるものっていうのは、より以上深いものが京都には実はあるだろうなって、歴史も大切にしてるだろうなと思うし、ただ向こうっていうのは逆に言えば新しいものをどんどんどんどん出してきて、それをもっとこう、メジャーにさせていこうとする、そういう能力がやっぱりあるとは思うんですよね。
そうですね、
だからいい面も悪い面もたくさんあるんですけども、やっぱり京都のいいところっていうのは本質的な部分も、
両方はやっぱり太平洋を渡って、はい、行き来することによって両者の良さっていうのはやっぱり見えてきますね、
見えてきますね、
それも、はい、まあ、ヘアドレッサーというかその専門を通じて、異文化コミュニケーションですよね、はい、本当に今日はありがとうございました、
ありがとうございます。